ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある女性がですね、旦那さんにこう言ったんです。あのさ、あなたったらいつも野球のことしか頭にないでしょ。いつもそのことしか考えてないわよね。そう言ったんです。そんなことないよってこう言うんですね。だったら私たちがいつ結婚したか覚えてるって言ったんです。覚えてるよって言ったんです。じゃあいつだったって言ったら、うん、そうだな、あれは僕が草野球で久しぶりにホームランを2本打ったその次の日だと思うってね言ったそうです、ね、正解ですけどね、考えてることはずっと変わらないそうですね。人ってあんまりこう変わらないって言いますね。学校の先生をしていたり幼稚園の先生、保育園の先生をしていたりすると、そういう人たちの、ね、会話を聞くと、ね、こんな言葉が時々、ね、出てきますね。あ、彼ねこれしてるんだ今、ああ確かに小さい時もああだったもんねってね、リーダーシップあったもんね、確かに好奇心旺盛だったもんねなんてよく聞きますよね。人ってあまり変わらないと、よく言いますけどもね。でも皆さん、私たちの性格とか価値観っていうのはね、日々変わっていってますよね。さまざまな情報を得て、そして変わっていく、聖書の言葉を通して語って、語りかけられて、そして変わっていくことはあると思います。でもですね、今日の箇所にはびっくりするぐらい変えられた人が出てくるんです。ビフォーアフターをね、比べてみると全然違う人になっているような人たちです。これ誰かというと、イエス・キリストの弟子たちです。今日ね、この箇所を学んでいきますけれども、テーマはね、大胆さです。大胆に求め、大胆に祈るというね、テーマですけれども、大胆さです。今日の13節で、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたと、言っているわけですよね。この無学な人たちが、たくさんの、議員たち、70人の議員たち、サンヘドリンというね、もう本当に、上流階級の人たち、立法のプロフェッショナルたちの前で大胆に語っているのを見て、そしてびっくりしたってことですよね。今までのイエス・キリストの弟子たち、ぜひね、皆さん福音書読んだことがない方はね、福音書ぜひね読んでみてください。福音書の中でのイエス・キリストの弟子たちっていうのはね、どういう人たちでしたか。どういう人かっていうと、イエス・キリストがこうしなさいって言ってもちょっと疑っているような人たちでした。網を下ろしなさい、いやいやいやいや、もう昨日ずっと漁してたんですよ、ね、そういう人たち。または、イエス・キリストがのお真ん中にして弟子たちが語っていると、イエス様、イエス様、どうした、この弟子たちの中で一番偉いのは誰ですか、イエス様、こう聞いている、人たちも、またそういう場面もありましたよね。またですね、イエス様が最後の晩餐の後に囚われてしまいます。その後に、その囚われるシーンでですね、捕らえたその兵士の耳をペテロがパーンって怒って切った、そういう場面もありました、ね、イエス・キリストを守るそう思ってましたけど、次の瞬間にはもう全ての人が逃げていってしまったんです。切ったペテロさえも、ね、逃げていってしまった。イエス様が運ばれていく、連れられていきます、議会にね。それをペテロは心配で見てたんです、ね、そうすると、あれ、あなた一緒にいましたよね、イエスと一緒にいましたよね、いやいや私は知らない、そう3度言った、そんな場面もありました、ね、そしてその裁判がかけられますけれども、イエス様は裁判にかけられた時にも弟子たちはみんな逃げてしまったわけです、ね、彼らはの見てもね、そこに大胆さは見れません。むしろいつも怯えていました、ね、なぜ彼らはこんなに怯え恐れてたんですか。このイエス・キリストが捕らえられた時にもなぜこんなに恐れていたのか。もちろん答えは簡単です。自分も捕らえられて もしかしたら自分も殺されてしまうかもしれない、そう思ったからです。でも皆さん、今日の箇所はどうですか、ね。前回の箇所を見てもペテロや弟子たちは捕らえられて議会に立たされて、でも大胆にそこで証ししています。もし以前の彼らだったらもう怯えて、いや私は知りません、そう言ってもおかしくないようなシーンです。でも彼らはまさに死をも恐れないような大胆さをここで持ってたんです。ナザレのイエスは救い主、メシアです、ね、この人のみに救いがあるんです、こうやって大胆に語ったんです。ではこの弟子たちはこの大胆さをいつ、得たんですか。もちろんこれはですね、彼らのうちに聖霊が宿った使徒の働きの2章ですよね。そこから彼らはね、その大胆さを得ることができたんです。私たちがイエス・キリストを信じるときに、私たちのうちにもこの聖霊なる神が住まわれるわけですよね。新約聖書にはその聖霊なる神が住まわれる、ね、イエス・キリストを信じるときにね、聖霊なる神が住まわれる、起こることはそれだけじゃないってこう書いてあるんです。新約聖書の大半を書いたパウロは、私たちがイエス・キリストを受け入れるときに古い自分は死んで新しい自分が生きるようになるってこう語ったんです。第2コリントの5章の17節ですね。スライドお願いします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、こう書いてあるんです。つまりイエス・キリストを信じる、その前までの自分はもう死にました、今も新しい自分が生きてるんですよ、こう語ってるんです。それだけではなくて、この第2コリントを書いたパウロはコロサイ人への手紙で、新しい人を着る、ね、そして新しくされて真の知識に至るってこう書いてあるんですね。コロサイ人への手紙の3章の9節から10節です。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのですってこう書いてあるんですよね。これはどのような意味かというと、今までの古い自分というのはね、自分の利益だけを求めた自分、自己中心に生きていく自分です。でも私たちがイエス・キリストを信じ、神と関係が始まるときに、その視点が変わっていくってわけですよね。自分がしたいことは何なのかという求める人生から、本来自分が作られた目的は何なのかとこうね、作者の計画と目的を求めて歩み始めるんです。そして神ご自身が私たちのうちに聖霊なる神としてね、住んでくださり、大胆に今度は自分の本来の歩みを求めていく、そういう歩みをしていくと言ってるわけですよね。そしてそれは日々新しくされていく、新しいビジョンで満たされていくわけですよね。ペテロたちも今までは本来自分たちがどのように歩んでいくべきなのかっていうのが分からなかったんです。でも聖霊なる神が彼らのうちに宿ったときに、彼らは自分に与えられた使命に生きる人に変えられていったわけです。確かに福音書を見るとペテロはそもそもね、この他の人とね、比べて、そして臆病に生きていく、そう言っていたわけですけれども、これはペテロが本来作られた人じゃなかったんです、ね。ペテロは本来はこのキリストの福音を述べ伝える大伝道師としてもともと作られていた人だったんです。それが神と出会うことを通して彼は知ることができたってことですよね。これはね、私たちにも起こることです。私たちが作者である神様と出会うときに、私たちの本来の目的を、ね、求めて歩んでいく、それが与えられていく、ね、というわけですよね。アメリカの高校生のグループがジャマイカの老人ホームを、慰問したときの話なんですけれども、部屋の隅にはちょっとね、寂しげな、男の人が座っていたんです。その方は事故に遭ってしまって、そして怪我を負ってしまった。で、彼は寝たきりになってしまったわけです。障害があったんですよね。で、彼は事故に遭ってから、彼の世界はそのベッドの上だったわけです。 もう絶望的な、まあ、表情だったわけですね。で彼に気づいた、一人の女の子がそばにいて、聖書を読んで、神の愛について話したんです。無条件で全ての人を愛している、これが聖書の神ですよ、ね、そして、この方さらにそれをもっと、ね、知りたかった、そうだったので、イエス・キリストの十字架と復活を伝えたんです。イエスは全ての人の罪の身代わりとなって死に、そして全ての人は神の前に許されているんですよ。イエス・キリストを信じるだけであなたの、ね、神と永遠の関係があるんですよ、こう話したんです。でも実はこの男性は家族もいなかったんです。天涯孤独だったんです。だから見ず知らずの人が自分のために死んでくれたと納得するのは難しかったようだったんですよね。しかし彼に対してイエスのね、イエス・キリストの愛をさらに語って、またイエスを信じる人は皆天国に行けるんですよってこう伝えたんです。すると彼はボソってこう言ったんです。あなたとダンスを踊りたいってこう言ったんですね。でその女の子はこの人が、まあ、衰えて思うようにね動かない体から、解放された自分を思い描いているってそう感じたんですって。彼女はさらにこう言ったんです。イエス・キリストを信じるとき古い自分は過ぎ去って新しい自分に変えられていくんですよ。それを聞くと彼がイエス・キリストを救い主として信じたいこう言ったので、彼女は悔い改めとその信仰告白の、ね、祈りを共にしてあげたんです。そして、その男性がね、一緒に写真を撮ってもいいかってこう尋ねるんですね。そうするとその男性がねこう言ったんですって。起き上がるので手を貸してください、もう新しい人になりましたからってこう言って、そして彼女と一緒に写真を撮ったんです。そしてその後、まあ、この方は教会につながって、行ったんです。でこの方自分の体のために、ね、祈るようになるんです。そして、なんとリハビリを進めていったんですよね。そうするとこの方ね、ベッドの上だけだった生活が今度は歩けるようになって、そして奇跡的に回復していったんです。そしてこの方こうおっしゃってるんです、おっしゃったんですって。自分がハンディキャップがある人を助けたい、自分はハンディキャップを持っていたからその人の気持ちが分かる、そして私が関わる全ての人に神と出会って本来の自分を探してほしい、自分は作者に出会い人生が180度変わったから、本来私は誰かに寄り添うことを通して神様を伝えていく計画があったんだと思いますってこう言って、その後彼はリハビリをね補助をするね仕事について、そしてたくさんの人にねこの補助していったそうなんです。この方はねこの作者に出会って希望をいただいたんですよね。そして本来自分はどのように歩んだらいいのか、それを求めるようになっていった。まさにね古い自分を脱ぎ捨てて新しい自分を着て新しい自分として神様の計画を歩んでいく、そういう人に変えられていったってことですよ ね。私たちはね、皆さんはいつイエス・キリストに出会いましたか、神様信じましたか、ね、今、生きている自分というのは新しい自分なんです、ね、その人は神様の素晴らしい計画を目的を大胆に求めていくね、そういう自分なんですよね。ペテロのこの大胆さを通してもう一度私たちが大胆に私たちの人生を求めていく、神様私の人生のどんな素晴らしい、生活があるんですか、どんな素晴らしい祝福があるんですか、そう求めていくということをね思い起こしたいですね。続いて今日の箇所を見ていくと、大胆さっていうのはね彼らの人生の見方だけではなかったんです。神様を求める大胆さが感じられるんですね。今日の箇所を見ると弟子たちは祈りも変えられていってるんです。そもそもこの使徒の働きの前の福音書、ここで弟子たちが祈ってる風景シーンって見られますか？おそらく見られないと思うんです。何があってもイエス・キリストが祈ってるシーンはありました。でも弟子たちの祈ってるシーンというのはあまり見られません。でも今日の箇所を見るとペテロたちの祈りが記してあるわけですよね。そして使徒の働きを見ていってもずっとペテロたちは大胆に神様に祈っているような姿があるんです。そして彼らの祈りというのは大胆かつ真剣です、ね、 今日の23節以降でペテロたちは釈放されて、それから仲間たちのところに行きます。そして24節でこう言っています。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。で、そして29節では、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして、癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。そう大胆に真剣に祈ったんです。そして31節、彼らがこう祈るとその集まっていた場所が古い動き、一同が聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したって書いてあるんですよね。彼らが大胆に求めた結果、彼らの必要が満たされて大胆に語り出したということですよね。私たちもこのようにして大胆に祈っていくべきです、ね、私たちの祈りには、ね、いくつか種類があると思います。例えば感謝の祈りってありますよね。神様感謝します、ハレルヤ、主を褒めよ、ね、そういう祈り。また、悩みの祈り、ね、この悩みの祈りって聞くとね、旧約聖書のヨブを思い出しますね。嘆き、悩みの祈り、ね、なんでこうなんですか神様、これは何なんですか、ね、悩みの祈りです。でもね、私たちには期待する祈りっていうのもあるんです。特にこの期待する祈りっていうのは大胆であるべきだと思いますね。ペテロたちは29、30節でも大胆に語ることや印を行うこと、そして神様によって不思議な技が行われること、まさに奇跡が行われること、これを大胆に求めたんです、ね、ペテロはね、こう祈らなかったんです。神様できるならばとは祈らなかったんですね。神様どうか印と不思議な技を行わせてください、どうかそれを通してたくさんの人が神様を知るようにしてください、こう大胆に祈ったんです。そもそも祈りというのはね、神様との会話ですけれども ね、そうするとね、じゃあどんなことでも大胆に祈っていいんですかってこういうおっしゃる方もいるんです。例えばどうですか、神様全然勉強してないんです、明日テストなんです、でも神様大胆に祈ります、100点取らせてください、どうですか皆さん。神様昨日素晴らしい万馬券を見つけました、どうかこれを、ね、当たらせてください、これはもし外れたら一文無しになってしまいます、どうですか。こういう大胆な祈りって聞かれると思います？これ聞かれないと思います。なぜかというと聖書の言葉でこういう言葉があるからです。ヤコブの4章2節から3節では、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです、羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです、願っても受けられないのは、ここですね、願ってももし受けられないものは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。だからね、ただ自分のためとか悪い動機で祈る祈りっていうのはね、聞かれないっていうことですよね。イエス・キリストは多くの人たちにね、祈り方っていうのを教えました。こういうふうに祈りなさい、ね、たくさん教えてますけれども、有名なのが主の祈りっていうやつですね。マタイの福音書の6章です。途中ですけれども9節から10節を読みしますね。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにって祈りなさいって言って、これ主の祈りの最初の部分ですけれども、御心、天国では神様の御心であふれてるんです。でも地球はどうですか、地はどうですか、そればかりじゃないんです。なぜかというと私たちはいつも神様の御心を知ってるわけじゃないからです、ね、でもいつも御心が行われますようにと祈りなさいとこう言ったんです。これはイエス・キリストの教えですよね。だからいつもね、神様の心を求めていきなさい、こういう祈りをしなさい、こう教えるんです。でももちろん大胆に祈りなさい、そうも教えてます。マタイの福音書の7章の7節から8節では、求めなさい、そうすれば与えます、 探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば聞かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます、ね、こう書いてあります。だから私たち大胆に祈っていいんです、ね、ある人はね、あの人はなんでこんな風に与えられてるんですか、ね、私にはないのにってこう、おっしゃる方もいるかもしれませんね。でもね、それはさっきのヤコブの箇所に書いてありました。あなたが願わないからですよ。あの人は祈って願ってたからです。あなたも熱心に願いなさい、祈りなさい。でもね、この一つ一つの箇所を通して私たちはどういうふうに祈ればいいのかとね、聖書は言ってるかというと、大胆に祈るんです。神様どうかあなたが私の人生を祝福してください、こうしてください、ああしてください、叩いていいんです、探していいんです。でも最後に、神様どうかあなたの御心がなされますように、あなたの御心を求めます、こう祈るべきですよね。その時に私たち一人一人を愛する神様は、その一つ一つの祈りを聞いてくださっていて、取りこぼさず私たちは人生に最善を成してくださるというわけですよね。現在私たちは使徒の働きを学んでいますけれども、現代版使徒の働きと言われるほど迫害の中で宣教に命を捧げた方で、ブラザーユンという、ね、中国人の方がいらっしゃいます。この方を取り上げた本で、天国の人という、ね、本があるんですけれども、この方はですね、いつも熱心に神様に求め続ける、本当に大胆にいつも祈っている、そしてたくさんの奇跡的な、ね、ことを体験した方なんです。このブラザーユンさん、ユンさんはですね、1958年に中国の河南省にある農村の貧しい家庭にお生まれになります。そして16歳で神様からの証明を受けて、私は宣教師になりたい、ね、そして聖書を伝えるものになりたい、そうなるんですね。しかしその道は決して平坦ではなかったんです。ユンさんは中国の共産体制の維持のために、まあ、政策的に作られた三慈愛国運動というものがある、まあ自分の国以外を、ね、愛することをやめなさい、そういうことですよね。それを拒んだとして、地下教会である家庭教会を中心に働きながら、多くの迫害を受けていくわけです。なんとユンさんは30回以上も逮捕されて、大変な拷問を受ける。その過程において、まあ、天国の人 The Heavenly Man とね、まあ、呼ばれるようになったわけですよね。天国の人。そしてドイツへ奇跡的に亡命し、そしてブラザーユンさんはエルサレムから、まあ、イスラエルのエルサレムから始まった福音を中国からエルサレムまで述べ伝えていこうというね、エルサレムへ帰れ、英語で言うと揺れてる、スピーカーが揺れてる、神様が揺らしたかなみんなここで起きろ、このメッセージ聞けって言ってるかもしれません。皆さん聞いてください、ね、はい。まあ、ユンさんの働き、このバックトゥエルサレム、ジェルサレムって言うんです、ジェルサレムって言うんですけどね、エルサレムに帰れっていうね、まあ中国からたくさんの国にね、行ってそして福音を伝えるっていうね、その働きをした人ですね。まあ、ブラザーユンさんにはですね、彼の行く先々にて、まあ、多くの奇跡、そして癒し、ね、神様の御業が、まあ、起きていたわけですね。そして数多くの人々にそれをね、まあ、見た人、聞いた人、その人たちがその福音を知っていったわけです。例えばですね、彼はですね、まあ、1974年に父親にがんが見つかるんです。でもそのがんがなんと奇跡的に癒されるっていうね、そんな体験をするんですね。でそれを見て、ユンさん自身がですね、イエス・キリストを信じたい、まあ、そうイエス様を受け入れたわけです。だからイエス様との歩みっていうのは奇跡で始まったわけですよね。だからこそね、いつも奇跡を求めていたのかもしれませんね。そして幼かった頃、イエス様を初めて信じた。そして中国政府が、まあ、聖書を没収当時していたんですね。 で中国では聖書を読むことができなかったんです。しかしこのユンさんは聖書を読みたいと思って、なんとね1日に2食断食をして祈ったんです、ね、もう自分は食べ物も食べないほど熱心に神様に祈ったわけですよね。そして聖書をくださるようにって神様に切に祈ったんです。で幼いこの彼の切なる祈りがね神様に届くんです。なんとねある日、彼にはね幻が与えられたんです。ある老人が彼の手元にね聖書を手渡すってい こう幻だったんです。でその後少し経ってからその幻のごとくある老人が彼を訪ねてきてこう聖書をこう渡すんですって。そして、まあ、その方とちょっと話していたわけですよね。そうするとなんとその方も幻を見てユンさんを訪ねてきたそうですね。で実はこの方は命を懸けて聖書を保管してたんですって。でもある日その聖書をユンさんに渡すようにとの幻を見たんですって。でそれでその方は秘密の場所に隠してあった聖書を出してきて、そしてユンさんを訪ねた、ね、神様はユンさんに聖書を渡すためにその老人に同時に幻を見せてくださったってことですよね。またこのユンさんの働きの中で迫害の中でキリストの救いをね、述べ伝えている時に公安警察から追われる生活が続いていて、そして逮捕されてしまった時はですね、た時になんとその獄中の中でユンさんはもう私は断食して祈るそう決めて、なんと前代未聞の74日間の断食を決行するんです。もちろんこれは食事を絶っただけではなくて、神様あなたを求めます、どうかこの状況を変えてください、そう熱心に祈っていたんですね。もちろんその74日間の断食をしても、まあ、生きながらえて、これを見た、これを周りで見ていた受刑者と、そして刑務官がイエス・キリストを信じる、そういう出来事があったわけですよね。だからもちろん彼が生きながらえたのももちろん奇跡的なことなんです。これを、ね、背後で支えている神は素晴らしい神だ、そう思ってたくさんの人が信じたわけですよね。ユンさんの祈りはいつも必死で大胆なんですって。でいつも死と隣り合わせだったから、まあ、そうからかもしれませんけどもね、ユンさんはねこう言っています。迫害が止むように祈ってはならない、いつも迫害されていたけど迫害が止むように祈るんじゃないって、荷物が軽くなるようにではなく背中が強くなって荷物が運べるように祈るべきだってこう言ったんですって。ね、迫害があっても負けるなんてそんなことは思っていない、むしろ自分が強くされてそれをも超えていけるように祈るべきだってね。そしてねいつもこう言っていたんですって。もし投獄されたら神がそう導かれたのだ、それは失敗に見えるかもしれない、でも失敗に見えることも勝利の突破口になることもある、これは本当にユンさんの経験があるからこそ言えることかもしれませんね。自分が今まで伝えていて逮捕されてしまった、拷問に遭う、ひどい生活が待っていた牢獄では、これは失敗だったのか、いやいやいや失敗だって言う人もいたかもしれない、いやでもいつもそれは勝利への突破口だった、そしてそれを通してたくさんの人が、神様を知っていた、私自身も神様の奇跡的な体験をした、それを通してもっと神様と近くなっていった、だからこれは勝利への突破口だったんだ、ね、というわけですよね。でも本当にこのユンさん この大胆な祈りっていうのは求めたら与えてくださるというね、この誠実でいつも真実な神様を知っていたからでしょうね。だからこそ私たちも誠実であって、ね、いつもね私たちに真実な神様をねいつも求め、そして貪欲に求めていくべきですね。そしてどうか神様あなたの計画を見せてください、どうかあなたの御心をどうか私たちの人生に見せてください、そうね今週も祈って求めて歩んでいきましょう。では一言お祈りします。神様、あなたご自身が私たちの人生に素晴らしいことをなしてくださることを感謝します。 神様、今日はあなたへの大胆さをもう一度思い起こします。私たちがあなたに大胆に求めることができるように、その大胆さもあなたが与えてください。どうか私たちがその大胆に求めるというその情熱もあなたご自身が私たち一人一人に与えてください。そしてあなたに会っていつも大志を抱き、歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間を持ちましょう。